おはようございます。今日も先週と引き続き第一ヨハネ一章学んでいきたいと思います。今日の御言葉は、一章の五節から十節です。その前に、私は時々キリストにある解放のステップっていうそういう冊子を使ってお祈りを導くことがあるんですけど、それはいつもこの話するんですけど、霊的な健康診断のお祈りなんですね。そして私らのこの体はこの肉の体のためには定期的に健康診断すると思うんです。会社に入社するときももしかしたらそういう健康診断出してくださいって言われるかもしれないし、また病気してないけど私大丈夫健康と思っててもそういう健康診断行ったら血液検査したら数値が高いとか塩分取りすぎ糖分取りすぎってだから気をつけなあかんなとか、そういうふうに言われて、それはこの私たちの体のことですね。そして私たちはキリストを信じてて永遠の命、永遠に生きる、この霊的に永遠に生きるものです。じゃあ霊においてはどうかっていうことでその霊的な健康診断をするんですね。そして自分がなんか霊的に良くないもの、そういうリストがあって自分が関わってたらチェックしていくって、例えばもう過去を振り返って子供の時に七五三っていうのに参加したなってチェックして、そしてまた占い、そういえば占い見てもらったわ、自分の将来結婚どうなるのかなと思ったらパッとチェックして、そしてお守り、そういうのもなんか知らんともらったな、友達の海外のお土産でもらったなとかあるあると思ったらチェックして、そういう行いだけじゃなくって、例えば心の中に神様はいつも私らの心の中に何があるんかっていうのはもう一番それ興味があるから、心の中になんか怒り持ってないかな、苦々しい思いはないかあるわ、またはなんか権威に反抗してる、それとか人を許さないとか、また自分のことを許さないとか、もうそういうのもあるかもしれん。そしてまたは今度は実際に体のことで性的な良くない男女関係、これなんもどうかな、お酒とかドラッグとかなんかもう習慣的になってて、もうやめたくてもやめたくてもやめれない、そういうものどうかとか、そういうのを見て、そして自分これやんなっていうのがあったらそれ告白していくんですけども、それやりながら、皆さんのその見てたら、これも罪やったんやとか、またこんなん知らんと関わってたわとか、そういうのがどんどん出てくるんですね。そしてその祈りが終わったらもうなんか重たい荷物が全部下ろされたみたいな感じになって、そして心が解放されてなんか楽になって、そしてもう本当にある人はもう涙流してもうほっとしたって感じになって、そして感謝して帰っていかれるって、そういうのがあって、そしてなんかそういうことすると何か神様との関係がニュースタートみたいな感じになって、そして元気が出てくる。そしてまたその祈りをした後も私は言うんですけど、その私らは毎日毎日また人生を歩んでいきます。そしてまた知らず知らずに何か神様以外のものに関わってたりとか、もう自分ってなって自分が神になってたりとか、傲慢になったりとか、そんなんも また出てくるかもしれん。そしてまた新しい人間関係ではまたなんか怒り持ったりとか、もう許されへんとか、そんなも出てくるかもしれん。だからこのはいつでも持っといて、そしていつでも必要やったらやってね言うて、そういうふうに伝えるんですね。そして先週も、そういう祈りの時間を持ったんですけども、そして今日やるとこを読んでたら、なんか関係してるなって思って、この話をしました。今日の聖書の箇所を先言いました。第一ヨハネ手紙です。この手紙はイエス・キリストを信じるクリスチャン宛てに書かれました。その永遠の命を持っているそういう人々に向けて書かれたんですね。そして書いた人は、イエスの、弟子って言われてるヨハネ。そしてそのヨハネっていうのはもう直接イエス様としゃべり、そして目で見、もう体触り、ね、直接手で触れたっていう、そういう方が書かれました。そうですね、今日は5から10なんですけども、5から10読みましょう。
第一ヨハネの手紙1章5節から10節。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。もし私たちが神と交わりがあると言いながら、闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであり、真理を行っていません。もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽り者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。
お祈りします。神様、今日はこの言葉、御言葉であなたのことが本当に私たちみんなに分かるように、どうぞ知識だけじゃなくて、頭で考えるだけじゃなくて、本当に何か神様、聖霊様が働いてこの真理を受け取ることができるように、どうぞ導いてください。お願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。イエス様が十字架にかけられて復活され、天に昇り、そして聖霊が下りました。その時から大体60年ぐらい、半世紀強かかってぐらい経って、そしてクリスチャンも新しい世代になってきたんですね。そして当時偽の教師たちがいて、そしてクリスチャンに間違った教えをしていました。そして、どんなんか言ったら、キリストが人となって現れたっていうのを否定するとか、また人間は罪人ではないとか、またこの肉体はどうせ滅びる、だから肉の欲を満足させてもええんちゃうかって、そんなんで人々は罪に無関心になってきて、そしてクリスチャンであってもクリスチャンでありながら罪深い生活をするっていうのがなんかあったみたいです。そしてヨハネは この偽物の教えから守るためにもう一度イエス様の真理をこの手紙に書きました。そして自分が体験した神様との交わり、この喜びをもう体験してほしいって思ったんじゃないかなと思います。ポイント1、これ自分の中でポイント1なんですけど、神は光です。神には闇が全くない。ヨハネは神についてこの真理を宣言しました。神様は清く、そして真実、そして善。神には罪とか邪悪なものはありません。私たちが罪の生活をしていたら神との交わりは遮断されてしまうんだよって、そういうことを教えたかったと思います。ポイント2、神様との交わり、それを継続するために大切な神様の約束があります。もうこの約束は私本当にもう本当に大切だなっていつも自分の生活の中で思うんですけども、それは9節ですね。いつもよく御言葉出てきます。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し私たちをすべての不義から清めてくださいます。このように書いてるんですけども、ここで罪の告白って出てきますけど、もう罪の告白って聞いたら皆さんはどんなイメージ持つでしょうか。ある人はチーンって黙り込むかもしれません。下を向いて目をそらすとか、またある人は何か責められるっていう気持ちになって嫌な感じ、ね、何が言いたいのって思うかもしれません。またある人はもうええやん、神様に謝ったし、もう許しもらったし、ちゃんとって思うかもしれません。なんかちょっとマイナスな感じがして、なんか喜んで、はいはい言います言いますみたいな、そういう人ってあんまいないんちゃうかなと思うんですね。そして私も例えば一ちゃんね、私の主人です。一ちゃん、もうめっちゃ大切にしてるものを壊してしまったとします。そしたらもうこれ言うたら絶対怒られるわ、怖いでって思っちゃって、そしてもうごめんっていうよりもなんか先にどうやったら怒られへんようにうまく言えるやろうって、そんなことを先に考えちゃうんですね。そして、この世界最初の人類の失敗、そのところを見てみたいと思うんですけども、創世記ですね、3章9から13、これ読まなくてもいいんですけども、では最初の人間、人類のアダムとエバが失敗しました。どんな？神様が食べてはいけないと命じたその木から取って食べたので、そして結局彼らは神様から身を隠しました。彼らはいつも神様と共に歩んでたけども、神様から隠れたんですね。そして神様がこの木から食べたんかって聞いたら、アダムは先になんで食べたかの理由を先に言いました。神様が与えたこの女が私にくれたから食べたって。そして次に神様がエヴァになんていうことしたんやって言われたら、エヴァも蛇が私を惑わしたから食べた、先にやってしまった理由を先に言いました。言い訳って言うんでしょうか。そしてすぐにごめんなさい、私それやりました、 って認めるのがなんか難しい。まあ人間そういうのがあるかもしれません。なんで認めるの難しいんやろ。罪を犯す前、アダムとエバは二人とも裸でも恥ずかしいと思いませんでした。けど罪を犯した後は裸であるのを恐れました。身を隠しました。なんか罪には恐れがセットされてるのかなと思いました。そして神様は善悪の知識から、知識の木から食べてはならない、その木を食べるとあなたは必ず死ぬって言われました。創世記2章の18節にあります。そしてまたローマの6章23節にはこう書いてます。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエス様が十字架にかかって私たちの代わりに罪の弁償をしてくれたので許されてるんですね。だから本当に恐れることなく安心して私たちは自分の罪を認めることができるんです。私はこのことを知ってもうほんまに神様って優しいと思いました。私らが失敗しても告白しやすいようにもうちゃんと考えてくれてるんや。もう許されてるって分かってたら言うことができますけど、言うて裁かれると思ったらもう怖くて言えない。そしてそのことがもう本当にだんだん理解できるようになって、自分がなんか悪いな、失敗したなと思うことあったら正直に言い訳せんと認める。そしてもう罪の中を歩むんじゃなくて、暗闇ではなくて、いつも光の中で神様と一緒に歩みたい、すぐに戻るっていうか、すぐに神様との交わり戻る、まあ、そういうふうに思いました。そしてヨハネ自身が神様を体験したように、神様との交わり中で自分も常に生きていきたいなって思います。皆さんはどうでしょうか。ポイント次いきます。3つ目、あ、これすいません、自分だけのポイントなんです。光と闇は一つになりません、交われません。小学校の時に、まあ、絵の具使います。絵の具はその真っ白な絵の具をパレットに入れて、そして筆でかき混ぜる。そしてもしその筆に前使った黒の絵の具がちょっとでもついとったら、その混ぜた白の絵の具はどうなるでしょうか。あれ白やったのに白ちゃうやんって。そしてそのちょっと色のついた白はもう白って言わないんですね。それと神様のその光、神様の光、神様のご性格、ちょっとでも人間に罪があったら神様交われない。なんで言ったら神様のご性格は光、完全に清く、そして真実だから交われない。だから光と影は、闇は一つになれないかなと思いました。次は、まあ、自分には、まあ、こんな人言ってるかもしれないと思うんですけども、まあ、自分には罪はないっていうよりも、 まあ、せやな、罪人っていうよりは、まあ、そりゃ罪人やわな。確かに自己中いっぱいある。そして自己中心は罪やし。わかってるよ。けどな、私あの人みたいにひどいことしてへんって言われるかもしれません。私たちは人を見て、あ、私はマシやわとか、これくらいやったら大丈夫やとか、私はもっとひどいことされたでって言うかもしれません。私たちは神様にフォーカスする、神様を見ないといけないと思うんですね。神様の前に自分はどうなのか、横に並んでいる人ではなくて神様の前で自分はどうなのか。神様を見上げたら、神様は光や、じゃあ私はって。だから神様の前で自分がどのようなものであるかっていうのは、謙遜に、はい、私は本当に弱くて罪を犯すもんですと正直に表現することは、本当に謙遜な態度ではないかなって思います。次は、もし私たちが罪がない、罪なんか犯したことないって言ったらどうなるか。罪がないんやったら、イエス様はその罪の弁償する必要がありません。まあ、どういうことか言ったら、子供が学校のガラスを割ってしまいました。親は弁償するためにお金持って学校に行きますけど、ガラスは割れてない。そしたら弁償しなくていい、ガラス代もいらん。結局罪がないっていうことは、イエス様は別にその弁償しなくていいんだから、イエス様と関わるも必要もない。だからイエス様と何の関係もありませんっていうことになって、神様との交わりはないっていうことじゃないかなって思います。次は、神様は私たちと真の本当の交わりを求めています。ここで放蕩息子のお話ちょっとしたいんですけども、まあ、これはルカの15章11節から32節のところなんですけども、読まないでちょっと説明しますけど、まあ、そのお金持ちのお父さんいてて、そして息子がお父さんの財産先にちょうだい言って、そしてお金を持って旅に出ました。そしてお父さんはもう親だから、その子供を育ててたし、まあこの子がどういう性格か、そしてどんな癖あるかとか、まあ、どういうことするんかなっていうのはなんか想像つくっていうか、だからもしかしたらもうこの与えたお金全部使うやろうなって分かってたんちゃうかなと思うんですね。そしてけど止めなかったんですよ、お父さんは。そして実際に息子は出て行って、案の定もう使い果たして、そして惨めになって、あ、こんなことしてたらあかんなって思ってお父さんとに帰ってきました。そしてお父さんに謝って、そしてお父さんは息子がどんな失敗して、それ自分で気づいて認めるまで結局待ったっていうことなんですね。そしてもう帰ってきた息子をお父さんは罰を与えるわけでもなく、 もう嫌み言うわけでもなく、もうすぐに戻ってきたことをもう喜んで喜んでお祝いしたんですね。私たちの天のお父さんも同じなんですね。私たちの弱さも癖もみんな理解している。どんなことを考えているか、そしてどんなことで私らが失敗するかもちゃんと分かっていると思うんです。さっきのところの9節に、神は真実で正しい方って書いてありました。神様は真実で正しい方、どういうことか。感情的で、もう今日は許してるけど明日は分からんよって、いつでもそうじゃなくって、神様は本当に許し、忠実に許しを与えてくださる。どんなことであってもいつでもどこでも忠実に私たちに許しを与えてくださるんですね。だから私たちはもうどんな大きな失敗しても、もうこれはほんまにこれは神様許してくれへんやろってもう考えなくていいんです。神様は私たちの罪を、私たちの罪を驚かれないんですね。けど人間は、そんなことしたん、あかんやろ、それありえへんわって、そうやって驚くかもしれません。けど神様はもうご存知で、そして驚かれない。そして神様、それよりも私たちがもう早くそのことを認めて神様に言うて、そしてもう早く神、私との交わりに入ってきてよって、暗闇の中にいるんじゃなくって、もう光の中に共に神様との親しい関係を継続させていきましょうよって、一緒に光の中を歩みましょうよって、そう思って願っておられるんじゃないかなと思います。ヨハネの12章の46節と47節を読んでみたいと思います。
私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだからです。
もう一度お願いします。
私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだからです。
自分のことなんですけども、20代の時には自分はクリスチャンって言いながら、もういや、ここで言うと闇を生きていたなっていうのを思い出しました。まあ、教会から離れて、もう神様別にいいわって思って、自分の好きに生きてたんですね。そしてその時は、まあ、やっぱり神様遠く離れてるなっていうものあったと思うし、別に神様のことを考えるとかもそんなもなかったんですけども、心はなんかいつも寂しい、そしてなんか満たされてない、そして自分はどうなんやろうこれからとか、なんか自分の人生わからんわっていう、まあ、そういうもんがあって、そして、まあ、聖書読んでも神様のことわからんしとか、まあ確かにそんな時があったんですね。そしてある時、まあ駅でアンケートを頼まれたんですよ。私もほんまに暇やったからそのアンケートして、そうしてたらちょっと一緒にお茶でも飲みましょうって連れて行かれて、私ももう別に暇やったから、まあええかと思って行って、そしてそこ行って、なんかいろいろ話してたんですね。 ほんで、私、なんでかわからんけど、そこで、もう教会も行ってないし、神様なんか言えばと思ってんのに、私クリスチャンなんですっていう話をしてたら、その人が、え、クリスチャンなんですかってなって、なんで教会行かないんですかとかなって、ほんでもうだんだん鬱陶しくなってきて、もうええやん、もうそんなんと思って、やってたら、今度、その人が、あのね、イエス様ね、もうこの世界に来てるんですよって言われたんですね。ほんで私、え?って思って、ありえん。と思って、怪しいって思ったんですね。そして、絶対怪しいここと思って、そしてまあ家帰って、そして、まあでも、なんかいろいろ考えたんですよ。そして、もし、ほんまにイエス様今来たらどうやろうか私って、さっと思って、そして、なんか涙が出てきて、私何やってんのやろうって思って、そしてやばいんちゃうか私っていう気持ちになって、まあそれはまだその時は神様の愛っていうのを深く知らないから、イエス様来たらやばいで私っていうなんかね、恐れが中心みたいなところあったんですけども、まあけれども神様の方は、あ、そして、それで私はもう、教会に行こうって思って、また教会行き出したんですね。そして、まあ、神様の方は、やっと戻ってきたな、かっちゃんって。もう、共に歩もうよって。もう素晴らしいプランあるからって。そういうふうに、もう本当の喜びは私が満たすからって。まあ、そういうふうに思ってたんじゃないかなって。本当に今、この、今だったらそれが分かるんですね、うん、まあそんな感じでした、ではさっともう一回復習したいんですけども、まあ、簡単に神様は光です。光と闇は混ざりません。光は光、闇は闇。神様は清くて真実で善である。罪や邪悪なものはない。神には闇がない。そしてもし自分に罪がないって言ったら、イエス様は必要ない。なんで言ったら、イエス様は私たちの罪の弁償のために十字架にかかってくださって、だから罪がないんだったら弁償する必要はない。イエス様とは関係ないということは、イエス様とは交わりがない。そしてクリスチャンである私たちは永遠の命を持っています。持っているけど日々罪を犯してしまいます。そういう弱いものです。なので罪を言い表すことで、言い表すことは本当に謙遜で正直な態度です。そして光である神と共に歩むことができます。神様との交わりの中で本当の喜びを体験することができます。これ、この簡単にまとめました。そして最後に言いたいのは、まあこれ、なんていう、 KBF でこれが起こってほしくないなと思うのは、例えばある人がいて誰にも言えない、もう本当に悩んでる、もうその罪と一人で戦ってる、もう苦しんでる、そして脱出できない、そして暗闇の攻撃に遭っている、そしてもっともっと人生がめちゃくちゃになる、まあそういうことを起こってほしくないなって思います。そうじゃなくって、誰にも言えないっていうんじゃなくって、信頼できる人間関係の中で、そこでは人を裁かず自分も罪を犯すものってもう謙遜でいてて、そして一緒に祈ったり励まし合うことできる、そんな、そういうふうになったらいいなと思います。そしてイエス様の愛、受け入れ、許し、その 土台で人間関係を築いていって、そして一緒に共に神様の光の中で歩んでいけたらって、そのこと願います。以上です。最後にお祈りします。神様、私たち本当に神様の、考えてくださったその方法、私たちを助けるためにイエス様を十字架にかかって、私たちの失敗や罪の弁償をしてくださる、ただそれを信じるだけ、そして光の中をいつも歩むためには、自分のやったことを告白する。神様、安心感の中で、本当に私たちはあなたの安心感の中で生きていくことができます。どうぞそのことを理解して、神様と共に、そしてまた神の家族と共に一緒に歩んでいけますように導いてください。お願いします。そして光の中を歩んでて、もっともっと神様のことを理解したり知っていくこと、そして頭だけじゃなくって心で感じ、本当に深く深く親しくなっていくことができますように、神様導いてください。また暗闇に敏感になって、あ、これちょっとちゃうなって思うことあったら、本当にそこから早く逃げたりすることできますように、神様私たちを育てていってください。お願いします。イエス様の名前で祈ります。アーメン。